お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様宮でカリオの祭りの時に教えられるその2。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書7章11節から53節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書7章の学びを続けていますが、ヨハネ7章の11節から13節。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う、群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。ここに書かれているユダヤ人たちとは宗教的指導者たちのことです。主が祭りに来ることは律法によって義務付けられていたので、彼らは主が来られることを期待して主を探していました。14節。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。全く突然、主は宮に現れました。このカリオの祭りは神様の暦に入っています。そしてキリストが地上に再び来られること、またその再臨につながってゆく出来事と、その舞台と私たちの目の前に整えてくれます。15節。ユダヤ人たちは驚いて言った。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。宗教的な指導者たちは、主が正式な訓練を受けたことがあるように語ることができたことに驚嘆しました。主の敵たちでさえも、ヨハネ7章46節にあるように、あの人が話すように話した人は、未だかつてありませんと認めざるを得ませんでした。16節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは、私のものではなく、私を使わした方のものです。イエス様のメッセージを拒むということは、神様のメッセージを拒むことです。4章と5章では、主はご自分を否定することは神様を否定することだと主張されました。聖書は明らかに、主を神様と等しい方であると宣言しています。17節。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。英国のバプテスト信徒聖書学者リチャード・ウェイマウスは、この箇所をもし誰でも主の御心を進んで行うならばと訳しています。旧約聖書の詩篇34編の9節は、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよと招いています。イエス様はあなたを招いておられ、来て試してみなさいと勧めています。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えがわかります。傍観者の立場で結果論からあれこれ文句を言うのはたやすいことです。私たちは、これはこのようにするべきだったと人に指図したり、本当には知らないでいて意見を述べるのが大好きです。しかしイエス様は言われます。誰でも神の御心を行おうと願うなら、 その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。それが神様の御言葉の不思議です。もしあなたが願うなら、神様はそれをあなたに現実のものとしてくださいます。聖霊様があなたのために御言葉の真理を確認してくださるからです。18節。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。人間はしばしば自分自身の栄光のために語っている人に対してもっと興味を持つものです。もしもイエス・キリストが何か新しいカルトを作ろうとしていたのなら、彼らは耳を傾けたかもしれません。でもイエス様はご自分に栄光を期してはおられませんでした。むしろ主はすべての栄光を父なる神様に帰されていたのです。19節。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。律法は私たちが失われた罪人であることを見せる鏡なのです。誤解しないでください。律法は大切なものです。ですから、律法をないがしろにしてはなりません。なぜならそこには神様の御心があるからです。でも律法の目的は、私たちは罪人であって、私たちには救い主が必要だということを示すことなのです。律法は私たちをキリストに導く養育係なのです。20節。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか？イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。彼らがイエス様を殺そうとする企みがあることに気づいていなかった可能性があります。イエス様が言っておられるのは、ご自分がベテスダの池のところで一人の人を癒された時の技のことです。このことが彼らの敵意をさらに刺激しました。22節から24節。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく、父祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。上辺によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。割礼はアブラハムに遡る儀式で、モーセの律法よりも古いものです。主は彼らの習慣が終始一貫していないことを示しておられます。律法を守ろうとして彼らは律法を破りました。もしも子供が安息日に生まれて8日目になるなら、彼らは安息日の律法を破って子供に割礼を施します。彼らは何も答えられませんでした。そしてイエス様が表面的な裁きをしないようにと警告されます。今日の私たちにとっても、未だに表面的な裁きをしないというのは難しいことです。私たちが表面的な裁きをするのは、私たちがすべての事実を知らないからです。25節から27節。そこでエルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい。この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。 議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。イエス様が誰であるかに関してここでも分裂が起こっています。28節から29節。イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。イエス様がここで言っておられるのは次のようなことです。あなた方は本当に私を知っていますか？それとも、あなた方は私を知っていると思っているだけですか？あなた方は私を見てはいるが、本当に私を知らないのです。あなた方は、私がどこから来たか知っていると思っているが、でも本当は知らないのです。30節。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。彼らはしきりにイエス様を捕らえたがっていましたが、主の時が来るまで彼らは主に手をかけることはできなかったというのは興味深いことです。31節から34節。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られても、この方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。主はパリサイ人たちに、彼らは定まった時にご自分を捕らえると答えられました。それより前には捕らえられません。そして主は彼らにご自分が彼らから去られることを語られます。主はご自分のよみがえりと昇天を話しておられるのです。彼らは二度と主に触れることはできないのです。主の十字架上の死の後、主を愛する者たちの手だけが主に触れ、主を愛する者たちの目だけが主を見ました。35節から36節。そこでユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないという。それならあの人はどこへ行こうとしているのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところへ行って、ギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探すが見つからない。また私のいるところに、あなた方は来ることができないとあの人が言ったこの言葉は、どういう意味だろうか。彼らはイエス様が彼らから身を隠すことなどできないと思っていたのです。さて、祭りの最後の日になりました。そしてこの日は倍の量の水を宮で注ぎ出す日でした。主がこれらの言葉を語られたとき、主はくるぶしまで水に浸かって立っておられたのではないかと思います。彼らは荒野を通してのイスラエルの長い旅路の間、 神様が岩から水を与えてくださったという事実をお祝いしていました。パウロはこの岩はキリストだったと言っています。第一コリント十章の四節には次のように書かれています。皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。主こそ本当の水であり、命の水を与えられる方です。37節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。ここには、誰でもと書かれています。神様はあなたにも贈り物を差し出しておられます。そしてまたここには同時に神様の選びもあります。誰でも乾いているならという質問は、あなたは乾いていますかという霊的な意味があります。もしかしたらあなたはこの世の水たまりから泥水を飲んでいて、それでは乾きが満たされないことに気づいているかもしれません。しかし、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさいと主は言われます。あなたは今この瞬間にも主のもとに来て、自分の救い主として主を受け入れることができるのです。38節から39節。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエス様はまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったのです。聖霊様はペンテコステの日までは来られることはありませんでした。その後信者のうちに住まわれるため、そして彼らを一つの体に立て上げるために聖霊様は来られました。その日に聖霊様が来られたことは、イエス様が父なる神様の王座に戻られたことを保証しています。40節。この言葉を聞いて、群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、主を信じて主に立ち返った人たちもいました。彼らは命の水を飲んで満足したのです。41節。またある者は、この方はキリストだと言った。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。今日も同じことが起こっています。ある人々は信じ、ある人々は信じません。42節から43節。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。主は確かにダビデの子孫であり、ベツレヘムの村から出られました。主は最初に地上に降りられた時、ベツレヘムに来られたのです。もしここにいる人々が本当に知りたかったのなら、彼らは主の誕生地がベツレヘムであり、主は確かに予言を成就されたことを知ることができたのです。44節。その中にはイエスを捕らえたいと思っていた者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。彼らには手をかけることはできませんでした。主の時はまだ来ていなかったからです。45節。それから役人たちは祭司長、パリサイ人たちのもとに帰って行った。 彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。これらの人たちはイエス様に関して素晴らしい証言をしました。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。主は確かに偉大な教師ですが、私たちが救われるのは主の教えによってではありません。主はご自分の死とよみがえりによって私たちを救われるのです。47節から53節。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの法律では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤの出身なのか、調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。あの夜ニコデモは主を信じたのだと思います。彼はパリサイ人でありながらイエス様を弁護します。しかし彼らはあなたもガリラヤの出身なのかという冗談で彼を冷やかします。彼らがガリラヤから預言者は起こらないという聖書の事実を知っていたことは注目に値します。本当の意味では、主はガリラヤの出身でも、ベツレヘムの出身でもありませんでした。主は御栄光の中から来られたのです。またここには、そして人々はそれぞれ家に帰ったとありますが、誰も自分の家にイエス様を招く人はありませんでした。その日は祭りの夜でしたが、イエス様はオリーブ山に出て行かれました。私たちが知る限り、イエス様は一度もエルサレムで夜を過ごされたことはありませんでした。これを聞いているあなたはどうでしょうか。あなたはイエス様を寒さの中に残して自分の家へお帰りになりますか。それとも、あなたは主の御臨在の愛と光の中に住むことができるように、主の素晴らしい正体をすでに受け入れられておられるでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、宮でカリオの祭りの時に教えられるその2というテーマで、ヨハネの福音書7章11節から53節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書8章1節から16節。イエス様、宮で姦淫の場で捕まった女を許される、そしてイエス様は世の光であるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com。 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。